横田早紀江さんから皆様に少し、ご挨拶をしていただく時間をしたいと思います。それでは横田さん、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。遠いところから、お近くから、今年も拡大祈祷会にご参加くださいまして本当にありがとうございます。恵みがいなくなって45年という長い年月が経ってしまいました。いなくなって初めから20年間は全くどこに行ってしまったのか何にも分からない。突然学校の帰り、もうすぐの家の近くで煙のように消えて、持ち物も何もしていなく、何の連絡もなく、天気が狂うような突然の地獄のような日が訪れました。私たちは必死で子どもたちと一緒に暗い護国神社とか海岸とか、車が止まっていれば車の中とか、いろんなところに懐中電灯を当てて怒られながら、じゃあこのような子供を見ませんでしたかって、中学生を見ませんでしたかと叫びながら探し回りましたけれども、本当に突然煙のように消えてしまったんでした。それからもうすぐに警察にお知らせして、学校の校長先生はじめたくさんの先生方が警察の方と一緒に我が家に駆けつけてくださいました。主人もまだ他の用事があって子供たちと一緒に会合に出るつもりだったんですが、すぐに電話をかけて、ちょっと大変だって言って皆さんと一緒に帰ってきてくれまして、それからもう学校の先生も来てくださって、みんなでもうそこいらじを探し回ったんですけども、何の手がかりも何の気配もなく日々が過ぎていきました。そしてもう何かを見るたびに、あの土の辺が膨れ上がってるから、あの会話はあんなことになってないから、きっとあそこに誰か見られてる、埋められてるかもしれないから、ちょっと見てみよう、二人で一緒にそこを掘って泣きながら見たり、海辺の方に赤い鯉が浮かんでいると、あゆみちゃんが持っていたあのスポーツバッグがあんなところに浮かんでるのかなと思ったり、それにしてもちょっと変わるなと、すごいこの小さなものはあんなに見えないねと思ったりしながら、もうありとあらゆることをして頑張ってきました。放送 の呼びかけ番組にも出させていただきまして、そんなことをしたことがないので本当に恥ずかしいなと思いながら、ゆみちゃんに呼びかけて、どこにいるのかわからないけどハーピーの一枚でもいいからよこして、ここにいるよって教えてくださいって叫びながら初めて放送に出たことがありました。それから署名活動を始めましょうということで、政府に訴えて何とかしなきゃならないという時期がだんだん来まして、20年経ってやっとそれは北朝鮮の拉致によるものだと、工作員が、屈強な工作員が仕立て上げられて、そしてたくさん の他の国の子どもたち、どのように選ぶのかそれ分かりませんが、連れてきなさいという人たちが船で、もう日本は全部島国ですから、もう全部海岸線が空いてますから、いろんなところから入り込んで夜の闇に紛れて、橋崎さんなんかは本当に袋に飛び込まれて、ご夫妻で船に乗せられて、大きい船に乗せられて、北朝鮮に連れて行かれたということになっていますし、曽我さんもお母さんと一緒にお買い物で歩いてる時に、後ろから4人がガーッと走ってきた途端にも捕まえられて、巻かれて連れて行かれたっていうことも今はっきりと分かっています。そのような本当に考えられないような、日本のこんな平和な国で教育も行き届き、子供たちも健やかに育ち、何でも食べるものも出なければなり、こんな平和なもう国はないねってみんなが喜んで安心して過ごしていた、その中でこんなに長い間、ものすごくたくさんの人たちが、政府が認定している、私たちは認定されている方に入りますが、何人かですが、あとはもう今多分そうだろうという同じような形の人たちがも 人台で、何百人台でいらっしゃいますね。まだそれを認定されておられませんので、なかなか難しいかもしれませんけれども、確実にそれはそういうことだと私は思っております。先ほどもビフィアので弾いてくださいました、コスモスの歌は、もう悲しくて、もう夜ご飯を食べて、こう、と言いながら寝た後も、もう物を言っているときに、何気なく、愛の歌をなんとなく書いて、鉛筆があって、書いてみた、そのものが、本当に何も考えずに書いたものが、こんな素晴らしい歌にしていただいたんです。考えられないことがいっぱいあります。喜ばしいことがたくさんあります。いいありがとう、揺れているコスモスに、ほら、めぐみちゃん、今年もトンボが止まろうとしているよ。いいありがとう、揺れているコスモスは、お母さんの作ったコスモスは、茎が太くて、お花が大きくて、ゆらゆらと揺れている花のはずなのに、ゆらゆらと揺れないねなんて、めぐみが両断で、その時に交わしてきたことが、思い出されて書いたものが、今日のようなのを歌に作っていただいて、きっとめぐみちゃんはあの地で、足を踏ん張って、首をまっすぐに上げて、生きているのね、きっとって私は確信して、最後にそれを届けさせて、歌を作らせていただきました。そんな歌っていうようなものではないんですけれども、思いが一つになったのを取り上げていただいて、こうして皆さんに歌っていただくところの企画は本当にありがたいことだなと思います。どんなお父さんやお母さんが今日お帰りになって、夕方突然亮さんの息子さんが消えてしまった、どこに行ったかわからない、何十年20年経ってもわからない、最後に北朝鮮の仕業だったということがはっきりと分かった、そういう状態に本当にもしおなりになったら、今日そのことが起きたとしたら、どんな人生を変えるでしょうか。私は本当にもう絶望的でした。もう海が近いので、いつも海の辺を一人でガラガラガラガラと歩きながら、めぐみちゃんめぐみちゃんって泣きながら、大声で泣きながら、もうここにはまってしまった方がいいなとまで思いました。弟が二人もいるのに、人間というものはもう何も考えなくなると、ああいうことを考えるんだなと思うほど切なくて、本当にどれだけそこにはみ込んでしまおうかと思う時に、子供たちがみんな助けてくださり、まあ主人は弟たちも飛んできてくれて、何をしてるんだって言って連れて帰ってくれて、それでも苦しみの中でもう泣き続けておりましたけども、そんな時にお友達が一人聖書を持ってきてくださったんですね。私は読んだことのない玉寺総御神の中で育っておりますから、日本の仏事とそれを大切にしておりましたから、キリスト教というのを知ってましたけれども、深く読んだこともなかったのに、こんなに分厚い本でですね、細かい字が書いてあるのを玄関の小町に置かれて、横田さんは辛いけど苦しみっていうか、本当にそういうことが起こるかもしれないから、読んでねって何がポッと置かれて、また来るからねって帰って行かれた、その本が私の机の上にいつも置いてありました。それでも、そんなのも今読む気分が絶対ありませんって、なんかどうして読めるんですかっていう、そういう思いで泣いてばっかりいたんですけれども、ある日、その本を、病気っていうところを読んだらいいよって言われても思い出して、何にも分からない、読むっていうの人の名前か何を書いたのか何にも分からないで読むっていうページを開いたら、そこが開かれたんですね。ああ、これは読むっていうところなんだな。そしてそこを読み始めました時に、本当に本は大好きなものですけど、今までからたくさん本を読んでましたので、大抵なんとなく分かるような気分であったんですけど、もう本当にあの泳ぎっていうのは、私に皆様はとても難しい書ですよって、あそこは難しいんですよって大抵おっしゃるんですけど、私はもう全然その難しいとかそんなことじゃなくて、もう吸い込めるように読んでいったんですね。そして ヨブっていう人の苦しみ、子供たち全部失って、家も全部失って、財産も全部失って、ものすごい病にかかって、体中がもう結構ぶつぶつだらけになって、通ってまた打ち直るような苦しみの中で、神が驚い、いろんなことを言いながら泣き叫んでいた時に、友達が見て、3人の友達がいろんなことで慰めるんですけれども、その言葉を読んでいても、人間っていうのは何でもない時っていうのはこういうふうに言うんだな、私もこの立場じゃなくて他で、他の方がこうだって、私が慰める側だったらやっぱり同じようなことを言って心を傷つけてしまってるのかもしれないなって、本当に人間ってやっぱりもう大変なものなんだなっていう、なんと見えないその深い自分の実績の面もこの込めてですね、もう人間っていうものがどんなに本当に責任深いものなんだろうかっていうことに気づかされて、本当にあのヨブっていうあの人の信仰の素晴らしさっていうのを学ばせていただきました。それから本当にあの教会に今日もお願いします、斉藤真子さんも近くに住んでいましたので、一番最初にお電話くださって、しっかりしなさいと、またみんなで行くからねって言いながら、あの、まあ、教会でいろんなあの聖書の会をしている方たち、友達、今日も見えてませんが、辛坊さんという方はもちろん方ですが、あの、めぐみの親友だった方のお母さんで、おとなしいお嬢さんだったんで、うちの子供はすぐにも何でも、なんか、あの、コラスに入るの？じゃあ私も入るからねって言って、そして、なんか、廊下をみんなで、仲良しの3人で歩きながらいつも、そしたらめぐみさんだけさ、さーってこうやってあのスケートするように前の方に行って、今日朝飲んだコーヒー、ここはあの香りが鼻から離れないって言って、にこやかに笑ってくれたり、面白いとかしてくれたから、私もおとなしかったけど、とっても元気になって、もう本当に元気になれたねって、今でも、横に会いたい、横に会いたいって言ってくださってるんですが、まだ解決しておりません。本当に北朝鮮にいるのは分かってるんですが、本当にどこにいるのか、まあ、平壌にやられたりとか、いろんなところに行かされたりとか、いろんな家庭があったのは、曽我さんとか帰ってきた方からもちょっとお聞きしてますが、本当のことが分からないですね、どうして何をお仕事しているのか、それこそあの 核実験なんか難しいね、まあ、ことを作るような勉強なんかみんなさせられて、そんなことに疲れてたんだったら、本当そうだと思うんですね。大自然が好きで、動物が好きで、植物が好きで、本当にいつもみんな笑わせてた、そんなことだったのに、本当に悲しいなと思います。このような大変なことを、もう本当に北朝鮮の完全な国家犯罪ですから、日本の国家はしっかりとこのことを本当にみんなが身にしみて、国を挙げて北朝鮮に物を申して、何としてもみんなを返しなさい、そんなことは人間のすることでないということを、世界中の人と一緒になって戦わなければならない問題なんだということを今はっきりと自覚して頑張っております。だんだん年を取って現在のように声もちょっと出なくなりまして、聞き苦しいと思いますが、ちょっと長くなってしまいましたけれども、このようなことでたくさんの方に助けていただいて、多くの祈りの方があり祈っていただいて、世界中の福祉者に祈っていただいて、ここまで神様の御業が現れてきました。本当にあともう少しだよと神様が言っていらっしゃるような気がしますので、どうか皆様お祈りくださり、日本の国家のためにももっと強い良い国になってもらいたいなと私は思っておりますので、どうぞお支援くださり、お祈りいただきますようによろしくお願いいたします。ありがとうございます。